ありました。
And then, at the bottom, I'd like you to draw a few tents.
そしていくつかの、あの、宿営、神が住んでいる、テントを描いてください。
We talked about the fact that in the events in the plan of redemption, which we just recapped on.
先ほど見ましたように、左側には、神が人類のためにしてくださった出来事が、あそこに書かれるべきです。
That they represent a timeline in the plan of redemption.
食材の計画において、タイムライン、時のその、流れに沿ってどういうことがなされたかということが
分
かります。紀元前4年にイエス様は受肉なさいました。紀元31年に死なれました。数週間後、天の父のもとに昇天なさいました。
And did his holy place ministry for 18th century.
そして18世紀も聖城での第一の部屋での奉仕が続けられました。1840年に聖城の働きから至聖城の働きに移りました。この聖城の一番最後の壁はその至聖城の働きの最後です。
He called that the close of probation.
これが恩恵期間終了と書いてください。
And there's a period of time after Christ cast the censer down where there is no more ministration.
恩恵期間が終了したらキリストは大祭司は鉢を地に投げつけますが、もうそこには中保者がいなくなります。
Daniel 12:1 refers to that as the time of trouble.
ダニエル書の12章1節を見るとその時から大いなる悩みの時、ヤコブの悩みが始まります。一番最後のこの壁は、キリストがこの地上に再び戻ってこられるキリストの再臨を表しています。
You can actually put other Bible prophecies, on the side of this. You can draw the 2000 days, the 2000 days ends in 1844, and you can do your
この、 聖書の予言をこの中にまた例えば2300の予言とかですね、それを左側に皆さんが足し加えることができます。しかし聖書はその食材の計画の出来事ばかりでなくて、その神様がしてくださったことに対して、してくださることに対して、それに対する人類の、いわゆるクリスチャンの応答、経験を表しています。
And where does the experiences of the redeemed begin? Where is their sanctuary service begin?
人たちの最初の応答はどこで始まりますか？テント。
In the tent. And what are the two experiences that take place in the tent?
テント、宿営で始まる2つの経験は何でした？悔い改めと信仰と、悔い改めですね。
At the gate of the court, the experience that takes place is called confession.
ここは外庭の門入り口では告白です。告白という経験。昨日話しましたね。
At the altar burnt often, the sinner has the experience of death to self.
この祭壇の教える経験というのは自我に死ぬ経験です。
And then at the labor, they have experience of self-examination and cleansing.
この旋盤は自己吟味と再生を教えます。
And we discovered this week that all five of these experiences add up to what? What is it all called in one word?
これらの経験全部含めて一つの言葉で表すとなると何て言いますか？改心、
conversion。
この改心って書くときもあるし、この改心と書くときもある。
改心ですね。まとめて。
And these experiences here are the ones that we have covered thus far in our camp meeting.
このキャンプミーティングでここまで私たち、勉強してきました。
I'd like to also show, if you're writing, if you're taking notes, that the experiences that take place in the most holy and the holy place, experiences that take place in the holy place,
次に来るクリスチャンの経験は聖者の経験ですか？
Bible study, prayer, and Christian service or witnessing.
聖書の学びと聖書研究としましょうか。聖書研究と、祈りと証しですね。
All of these experiences add up to something called communion.
Summarize.
Just like these all add up to conversion, these three add up to communion.
この三つをまとめると、神様の交わりとまとめることができます。
The problem that is solved by conversion, if you were to write problems on this side, the problem that is solved is rebellion.
この改心の経験で解決されるべき問題というのは、反抗というのかな、反逆というのかな、反逆心というのかな、リベリオン、反抗心、反逆心、
それ
が解決されます。
The problem that is solved in the holy place is the problem called sinful independence.We'll talk about that. We haven't gotten that far.
まだここは勉強してませんが、聖書での研究、聖書研究、祈り、証で解決される問題は何かというと、罪深い信仰
インディペンデンス。
なんて言ったらいいかな、自立？信仰？自立？独立？独立というのは自分で、何でもやろうとする精神ですね。自立が大変です。
The problem that the two major problems that the sinner has is enmity against God, a tremendous hostility against God, represented as well.
まず罪人が持っている本来 の, この問題は一つは反逆心です。反抗心。
And we studied that out in the Bible. I'm sorry I don't have the Bible text with me, but we studied that out in the Bible in the experience of Lucifer and the experience of Absalom. We saw over and over again that rebellion manifests itself by wanting to tear God from the throne and take what he has.
これがこれはお話ししましたが、ルシファーにその反逆心が現れましたね。アブサラムの反逆心となって、これはみんな我々の性質にあるものだということをこの間、昨日から学びました。
But even after this, the sinner is converted.
罪人が改心して後、
And he's moved from this experience and has started to go into the experience of the holy place.
この聖書の中に入っていきます。その聖書の経験に入っていきますか。
There are other problems that he must gain the victory over.
まだ勝利しなければ、反逆心に勝利したかもしれないけれども、もう一つまた勝利しなければならない問題があります。
And the main problem is to think that they can do something good separated from God.
それは何かというと、神から離れて良いことをすることができるという精神。
Many Christians get up in the morning and they pray to get connected to God.
意味わかりましたね。多くのクリスチャンは朝起きたらですね、祈ることを怠る。
They have a quiet time studying the Bible.
静かに聖書を勉強することを怠る。
And they run off, they go to work, and during the day they forget all about God.
最初朝聖書を読んでからお祈りして始まるでしょうけども、仕事に出かけたり勉強したりしてるときに、もう神様について一切忘れて、
They separate from God.
神から離れて何かをやろう。
And they think that everything is okay because no disaster happens immediately.
まあ、すぐ何も災害は来ないし、事故は来ないし、うまく全てはいってると思うんです。
But the sanctuary service teaches that we must learn to become connected by dying daily.
聖書の奉仕から私たちは、毎日毎日我々は、自我に死ぬという経験をし、
And then we must continue that communion through every waking moment.
そして朝起きる度ごとに私たちはそのつながりを神とのつながりを持続しなければなりません。
Okay, we're going to So that's a short recap of what we studied this week thus far.
ここまでですね、ごく簡単に復習してまいりました。
And now we want to talk about a couple of new things that we haven't discussed very much.
ではまだ話していない新しいことを勉強に入りましょう。
Let's begin by just talking a little bit about the experience in the court, summarizing the experience in the courtyard.
外庭における経験もう少し話してから進んでいきたいと思います。
Turn with me in the Bible to Exodus chapter 38.
出エジプト記38章を開いてみると、
And in Exodus 38 in verses 9 through 20 we have a description of the courtyard.
38章の9節から11節まで、外庭の、外庭のがどういう構造をしているかということに描写があります。
There in that description it tells that the courtyard was 100 cubits long and 50 cubits wide.
この外庭は100キュビット、長さ100キュビット、
50
キュビット、100キュビット、50キュビットになっているんです。
And this courtyard area was made up of pillars and a white linen fence.
そして白い麻布の、いわゆる布で全部囲まれています。キュビットというとここからここまで大体ね。
And there were 10 pillars on the east and 10 on the west.
そして東の方に塔の柱、西の方に塔の柱が。
And 20 on the north, 20 on the south.
北の方に20の柱、南の方に20の柱がありました。
If you have 10, 10, 20, and 20, how many pillars did you have?
柱がどう10、10、20、20あると合計いくらですか？
60 That's correct. Now I'm going to not going to erase it, I'm going to draw this small on the sideWe talked about the fact that, that layers represent a change in experience.
この例えば最初の服にも幾層もありましたね。聖書の中にも幾層もありましたけど、層、レイヤーは経験の変化っていうのかな。それを表しています 。
We talked about how the priests wore certain layers of clothing, that there were different layers of coverings over the tabernacle.
学びましたね。祭司をいくつも重ねて服を着てました。それから幕屋もその覆いがいくつも重ねてありました。そのイスラエルの聖女は12部族のキャンプの真ん中に位置してました。
They camped according to the tribe of Reuben, Dan.And so、forth.
ルベン、ダン、シメオンとかなんとか12部族のですね、
these represent tents. These squares represent tents.
その中に、例えばルベンだったらルベンの、その部族の中に、
あの自分たちの住まいのテントがあったわけです。
And you can find this in Numbers chapter 2.
これをあの民数記の2章に見ることができます。
And in the end of Numbers chapter 2, it tells us that the inside perimeter were the camps of the Levites.
民数記の後半の方にですね、この聖所に面したこのところにレビ人の天幕があったというんです。
And so in this, in all of these encampments here, you had over a million people.
ですからもう、
all these tents.
これらのこのテント全部でもう何百万という人たちが住んでたわけです。
And among the Levites, you had tens of thousands of priests and their helpers.
そしてこのレビの部族の中にはもう一万くらいのね、その祭司といいますか、その大祭司を助ける人たちがいたわけです。
So in the layout of the encampment, we see the same idea of layers.
そのイスラエルの宿営の中にも層といいますか、レイヤーがを見ることができます。
And this picture here is the magnification of the tabernacle.
この聖所の形は構造はこれを拡大したものですね。
And the next layer is actually these 60 pillars. The numbers are getting smaller. I don't know if you realize them.
Next layer.
The next layer we have the millions, we have tens of thousands, and now we have 60.
何百万という人口、そしてレビ人の何万というレビ人、そして今。60、だんだんこういうふうに数が減ってくるわけですね。
And the walls of this building, which we'll cover in our study, were golden boards.
そしてこの、
blazing was it? Golden boards. There were boards that were covered with gold.
この外庭じゃなくて、これは聖堂でしたね、聖堂。これは、ゴールデン。これはあの、金で囲まれていた柱ですかね。板があったの。板で囲まれていました。
And of the pillars, there were 60.
柱は60でした。
But of the golden boards, there were 48.
で、この金ので囲まれた板は48ありました。
So we see the numbers getting smaller and smaller.
で、数字がだんだんだんだん小さくなってきますね。何百万から何万、そして60、48と。
And we're seeing that by these layers, we're finding out that there was a change in the experience as we got closer and closer to God's throne. The experience is getting more and more valuable, but the numbers are getting less and less people entering into that closer experience.
この層レイヤーというのは、いわゆる経験の変化を表していましたけれども、だんだんだんだんだんだん小さくなっていきますけれども、だんだんだんだん尊い経験に入っていくということを表しています。
Let's talk a little bit about the experience of the pillars.
この experience of the pillars. この柱について学んでみましょう。この何を我々の経験、何を表すでしょうか。
These pillars in the courtyard represent the people who have become converted.
これは、悔い改めた人たちが教会員となる、教会員の一人一人を表しているんですね。
And in our same passage there in Exodus chapter 38,
出エジプト記の38章に、
It describes the pillars. It says that they were made of brass.
Yeah.11? Brass. 11節から聖堂でできてるんですね、この柱が。
And in verse 17 it says that they had sockets of brass.
17節を見ると、柱のザは聖堂。柱の鍵と桁とは銀。柱の頭の覆いも銀である。庭の柱は皆銀の桁で重ねた。
It said that they had...
釣られた?つられた、はい。
Did you read the whole verse?
Yes.
It says there that it had a piece on the top called a chapiter. I don't know what it says in
the text. 柱の座は座でしょうね。座。
That it was made of silver.
座。柱の鍵と桁とは銀。 柱の鍵と桁とは銀。
And it had a silver bar called a fillet. A silver bar called a fillet.
鍵と桁って言うんでしょうね。銀でできてる。
And that silver bar connected the, that pillar to the next one.
建築学のこの言葉は分かんないですね。そして、鍵と桁、その銀でできた鍵と桁はその次の柱につながっている。
How do we know that this pillar represents a person?
この柱はどうして人を表しているかわかるでしょう。
And turn to Exodus chapter 24 and verse 4.
24章の4節。
There it says that Moses built 12 pillars according to the 12 tribes of Israel.
モーセはイスラエルの12部族に従って12の柱を立てと書いてあります。
In Revelation chapter 3 and verse 12,
黙示録の3章の12節を見ると、
It says that those that overcome will be made a pillar in the temple of our God.
Revelation 3:12.黙示録3章の12節を見るとこう書いてありますね、勝利を得る者は神の聖所における柱にしようと書いてあります。
Now, what was the pillar made out of?
この柱は何でできてました。銀。
The same, right? I wanted to ask them the question.
柱は何でできてました。
Okay, that's right. The Jewish commentaries tell us that they actually were wood on the inside and they were overlaid with brass.
ユダヤ人の仲介者によると、実際は木でできてたんですけれども、青銅でこう、
And brass, what was the socket that they stood in? What was that made out? Do you remember right there?
そのソケット、座は、座は何でできてたんですよ、この座。
Remember?
That is
It was also a brass.
Brass. And you can see this in Japanese.
Oh, they have it in this one. Okay. And in the Bible, in Revelation chapter 1 and verse 15,
黙示録の一章の15節によると、
it says that when Jesus appeared unto John, on the Isle of Patmos, and John saw Jesus, it says something that part of his body was like brass. What part was that?
黙示録一章の12節にね、パトモス島で、ヨハネがイエス様の姿を見たんですが、そのイエス様の姿の一部は何でした？15節、15節、一章の15節。一部は何でした？
What does it say there?
光り輝く真鍮、真鍮って書いてあります。
What does it say? What was like brass? What part of him? What part of Jesus?
イエス様のどこが真鍮のようだった？足。
That's right. And so this brass socket it represents the walk of Jesus.
その、ですからこの柱の座。これはイエス様の歩みを表しています。
We talked about what that means, about what the faith of Jesus represents.
イエス様の、イエスの信仰は、何によって表されていましたかね。
And Jesus walked, he did everything to his Father's glory.
イエス様の人生というのは全部、父なる神様の栄光のためでしたね。
That's John 17:4.
ヨハネ17章の4節。
He spoke only the words of his father. That's John 14:24.
父なる神様の言葉だけを語りました。ヨハネ。ヨハネ、
John 14:24.
14章の24節。
And John 9:4, it says he did the works of his father.
ヨハネ9章の4節を見ると、イエス様の働きは全部神の父の働きであった。
And in John 5:30, it says that he only did the will of his father. That's how.
ヨハネ5章の30節はただ父の御心だけを行った。
And that's the same experience that these pillars have, the converted Christians.
この柱は、悔い改めた改心した人たちの経験をまた同じ経験を表しているのです。
What does the silver chapiters represent?
このチャプター、これ何だろうな、銀の桁と、
the headpiece. So what did they use there? The verse is Exodus 38.
And I'll check. It's in verse 17.
17. 38章
の17節
ね。
そうそうそう。柱の鍵と桁、誰か建築家いますか？鍵と桁ってどういうことかな？
This is a professional word. Okay. It's the crown piece on the top.
一番上の方です。上の方。
And if you turn to Psalms 12 and verses 6 and 7,
詩編の12編の6節、7節を見ると、
The Bible is going to tell us what that silver on the top represents.
その柱の一番トップにある銀は何を表しているかということを言っています。12章の
Psalms 12 verses 6 and 7.
6節、7節。
Usually verse 6 is fine.
Shall I? 主の言葉は清き言葉である。地に投げた炉で練り、七たび清めた銀のようである。
The words of the Lord, is that what you said?
Yes. And so, it's a pure word, and it's like refined seven times silver.
Okay, so this silver chapter is represented that these people have the words of the Lord, the pure words of the Lord, on their mind continually.
この改心した人たち、クリスチャンは、この我々その人たちの頭は、何ですか、広い言葉で満たされてる、絶えず満たされてるということは、
And this silver bar that connects one pillar to another,
そしてその銀の棒がもう一つの柱でつながってるんですが、お互いのつながりを表してる。
It kept all the pillars in a straight line,
その柱をまっすぐに支えるものでした。
And it gave them stability against the wind so that they wouldn't be blown over.
そしてこのその何ですか、壁がですね、吹きまくる風に、あらゆる吹きまくる強力の風に揺らがるためにつながっている。
And that silver bar also represents the word of God that connects one Christian to another.
それはこのクリスチャンとクリスチャンをつなぐのは神の言葉であるということです。
The principles of the Bible that you're studying here in Japan,
日本で皆さんがこの学ぶ御言葉の原則によって、
And that other Christians are studying in America,
アメリカにもまた同じ原則によって御言葉を学んでいる兄弟姉妹たち、
Keeps us all in a straight line.
その御言葉によってそのしっかりとこのつながることができるというんです。
What did we say that the purpose of these pillars was? Anybody remember?
この柱の目的は何だったんでしょう。
They only had one purpose. 覚えてますか？
一つの目的があります。To show the Christ's righteousness to the world.
To hold up that white linen fence. That's correct. Yeah. To hold up this fence.
その垣幕をね、支えるためでした。
And that represents Christ's righteousness. Let's read that in Revelation 19.
この白い幕というのは何を表すかというと、黙示録19章に書いてます。
Revelation 19.
黙示録19章。
And it's verse 8.
It's
talking about the wife of the Lamb. That's the church. In verse 7, it mentions the wife of the Lamb.
19章の7節を見ると、花嫁はキリストの花嫁なんですね。
And read verse 8, but it says that she was given.
彼女は光り輝く汚れのない麻布の衣を着ることを許された。
So it says that she's been clothed in linen, clean and bright, which is the righteousness of the saints.
光り輝く汚れのない亜麻布の衣、キリストの義の衣を着せられているのです。
So this is the experience of the 60 pillars inside the courtyard.
ですから外にはぐるっと周囲にあるこの60の柱の目的はそれなんですね。教会員となる目的は。
They are also mentioned in another book of the Bible. Turn to Song of Solomon, chapter 5.
雅歌書の五章を見ると、ここにも何か書いてます。雅歌書の五章。 ガカシャの5章。
And here they're mentioned by number 60 of them.
ここにね、数字が出てきます。60という。
It's a very interesting description.
非常に面白い表現ですが。
And it starts out in verse
ガカシャの 5章の
3章6節から8節まで。 And verse 6 says, Who is this that comes out of the wilderness?
6節にこういう質問がなされています。アラノから登ってくるものは何か誰か。
Like pillars of smoke perfumed with myrrh and frankincense.
煙の柱のようにとか、煙の 柱のように、アラノから登ってくるものは誰か。
That's a question that the wise man is asking.
賢者が質問してるんです。
And the answer to that question is,
その質問に対する答えは、
God. It was God that was coming through the wilderness in that pillar of cloud by day and fire by night.God and His army was marching through the wilderness.
神様がその何ですか、煙の柱のように荒野から行進している姿を表しているんですね。
And the end of Exodus chapter 30, it tells us that, that there were four incenses that were used in the sanctuary, and two of them are mentioned in this verse.
出エジプトに書いてありますが、そのいわゆる流行とかモサフとかそういう、香料の4つの香料の2つがここに出てます。7節。見よ、あれはソロモンの乗り物で、60人の勇士がその周りにいる。イスラエルの勇士である。Behold the chariot. 乗り物。
It's long. Okay, in the King James Version it says, Behold his bed.
Bed.
Or his resting place.
金帝訳ではソロモンのベッド、休みどころっていうんですか、そういうふうに描いています。
Both of those ideas are very interesting, that this sanctuary that was moving through the desert was his chariot and it was also his resting place, God's presence.
聖女はその神の乗り物でもあり、また休みどころでもあったというんですね。
And what does it say was around this chariot?
その周りに何がいるんですか？その周りに、ソロモンの乗り物で、その周りに60人の勇士、60 warriors.
Yes, and King James it says valiant men, means brave men.
Brave men, 勇気のある人。勇気のある人。
And the King James says the valiant of the valiant, which means the most courageous.
もう戦士のうちの戦士、勇気のある、最も勇気のある者たちという意味ですね。
And it's describing these 60 pillars, these people that have had the conversion experience, that they are no longer afraid of the enemy.
もう改心した人たちは敵をも恐れない勇気の、最も勇気のある人たちと。
And what does verse 8 tell us that they carry?
60の柱ね、60の柱。
Verse 8, what does it tell us that they carry?
で、その8節を見ると、何をこの人たちは担いでると言われてますか？スルギ。They carry スルギ。
スルギ。Samurai. Same word? Okay.It says they all carry swords.
みんな剣を取って。
And in Ephesians 6:17, it says the sword of the Spirit is the word of God.
エペソ6章の17節を見ると、御霊の剣と書いてます。御霊の剣。
And in the symbol of the pillar, the word of God was at the top on their mind, but this here says that they have it on their side.
この柱ではこの頭の方にいわゆる清い御言葉ですね、神の御言葉。
And the idea is that they have the sword ready for action at any time is ready to bring out.
彼らはこの剣を取ってるんですね。剣を取っていつでも戦いに用意してるんです。腰に剣を帯びてですから。
And at the and my Bible at the end of the verse it says the reason why is because of fear in the night.
おお、その、それは、あ、その目的はね、理由は夜の危機に備えている。夜の危機。
And
面白いね、面白いわけですね。
That's a whole study in itself, but as our earth gets to the end of its history, the sun is setting on the earth's history.
この地上の歴史がもう閉じようとするとき、だんだんだんだん夜が迫ってくるとき、終末のこと言ってるんですね。
Jesus said, let's turn to John chapter 9 and verse 4 and see what Jesus said.
ヨハネによる福音書4章を開いてみましょう。ヨハネ4章。
Jesus referred to this night.
この迫ってくる夜のことについてイエス様がおっしゃった。
Go ahead and read that. John 9 verse 4.
ごめんなさい、ヨハネ、9章の4節。ヨハネ9章の4節。9章の4節。私たちは私を使わされた方の技を昼の間にしなければならない。夜が来ると、すると誰も働けなくなる。
So、what does the nighttime represent?
この夜っていうのは何を表しているんでしょう。
What do you think it represents in the earth's history?
この地上歴史における夜っていうのは何を表してるんですか？エンドタイム、エンドタイム。
The close of probation.
恩恵期間の終了です。恩恵期間の終了。
The time when no one can be one to the message because the sun on world probation has set.
もう恩恵期間の太陽がもう沈んでしまうんですから、もう誰の救いのためにも働くことができない。
And these 60 warriors who are carrying their Bible ready for action are people that come on the scene near the close of this earth's history.
この地上歴史の終末に近づくにつれて、その60人の勇士たちはもう最後の夜の戦い、危機に備えているわけです。4時から5時半までか、
5時半。 OK. Alright, we talked about the experience of these 60 pillars in the courtyard.
で、外にはあの60の柱は 60人の勇士を表しているということね。でも初めてじゃないですか、この関係。
Let's talk real briefly about the golden boards.
じゃあ聖女の中の黄金の板について学んでみましょう。
You can find them in the Bible in Exodus chapter 26.
出エジプト記の26章に見ることができます。
Before we examine them specifically, we need to make a comment on the fact thatEverything in the courtyard was made of brass.
その前にですね、聖女のことに入る前に、外庭のすべての器具は全部青銅でできている。青銅。
The pillars, the altar, the laver were all of brass.
柱も、祭壇も、そして旋盤も。
But when we go into the golden rooms, we're going to find that everything in these rooms were made of gold.
しかし聖女の中に部屋に入ると全部その器具は金でできてた。
Brass and gold are very similar.
青銅と金は非常に似てるんです。
They're both metals.
みんな金属ですね。
They're very hard.
非常に硬いんですよ。
They're yellow in color.
それ黄色っぽい。
If you polish them, they're very shiny.
そして磨けば磨くほどピカピカになっていく。
But gold is more valuable than brass.
しかし金は聖堂よりももっと価値があるものです。
And this is telling us that the experience of the courtyard and the experience of the golden room, the holy place, is very similar, but it's increasing in value.
これは何を表しているかというと、外庭における経験と聖女の中における経験は似ているんですが、 その価値において違ってくるんですね。
Moving from brass to gold is talking about growth and increase in value.
それはその青銅から金の経験に入るというのは、その価値においてだんだんだんだん高くなっていく。
And we want you to understand that these experiences are connected. You can't really separate them.
しかしこの2つの経験は決して引き離すことができません。
The pillars in the courtyard were 5 cubits in height.
この外庭の柱の高さは5キュビットでしたね。
But the golden boards were twice that height. They were 10 cubits in height.
しかし聖女の中の板は
10
キュビット2倍になってました。2倍になってました。
And the difference in height is also giving the suggestion that the experience is growing. It's getting taller and stronger.
この外庭の経験とそれから聖女の経験はこれはだんだんだんだん成長して高くなっているということですね。でなければならない。
In terms ofActual height, this was roughly 7.5 feet tall, and this was 15 feet tall.
We don't know feet.
Oh, yes, oh, he's meters. Okay,
all
right. But the point I'm trying to make is that the size of this pillar, there are actually men today that are that height.
Oh, I see.
It's a height of about where the tall men of today are.
Like you.
No, not that high.
2メートルと4メートル。マイケル・ジャクソン？
No, like, they have basketball players that are this tall.
そう。
5キュビットの height。
マイケル・ジョーダンくらいの高さ。
Don't worry about that. They're saying that there are people that are that tall.
その、人の高い人の高さです。
It's very interesting.
非常に興味深いことは。
In the spirit of prophecy, it says that Adam was over twice the height of men today.
予言の例にね、アダムは現代人の約2倍あった高さが。
And the spirit of prophecy says that we're going to grow up to the height of Adam when we get to heaven.
予言の例によると、我々が天に移りますとね、アダムの高さにまで成長すると言われています。
And so this experience is talking about. they're very happy for that. A lot of growth, a lot of growth. So this experience is telling, moving from the courtyard to the holy place is telling us about growing up into the ideal that God originally had for each of us spiritually.
外庭から聖女に移っていくときに、その我々は神様が当初計画しておられたその高さにまで、身の丈にまで達する、霊的に身の丈にまで達するということを表しています。
And for us to do that, it has to do with us maintaining communion and connection with God through these experiences.
そのためにはこの聖女の皮膚で表されている経験を維持していかなくちゃいけないんです。
Now in Exodus 26 when it describes the boards,
出エジプト記の26章にその板について表されています。
It's from verses 15 to 30
15節から30節まで。
And verse 15 tells us that the boards were made of shittim wood standing upright.
What chapter was this?
Verse 15. This is 26, verse 15.
Okay, 26章の15節からですか。あなたは幕屋のためにアカシア材で縦枠を作らなければならない。
Now, shittim wood is also called acacia wood. Is a, was a very, very hard wood.If you read it in the Hebrew, the insects could, it was indestructible. The insects couldn't eat it up.
このアカシア材っていうのはですね、これはもう非常に硬い材木で、
どんな虫も入ることができないほど
And God told them to use this particular wood.
神様はとわざわざアカシア材を使いなさいってアメリカの松材じゃなくてね、アカシア材を使いなさい。そういう用いられる柱に用いられるこの材木になるためにはこのなしたまえながらじゃなくて全く、ね、委ねる心を持っていなければ神様はできないという作業。
That experience was actually symbolized in the courtyard at the altar of burnt offering.
そういう経験は外にはの祭壇でもなされる経験ですか。
And how it was symbolized was that the sacrifice after it was slain,
でその生贄が殺されて後に、
it was actually cut into pieces and laid on the altar in pieces.
その何ですかいくつも切られて肉片が作られて、殺された後ね。
Yes, and you can find that in Leviticus chapter 1. Let's turn there. We're coming to our close now.
レビ記の一章にそれを見ることができます。After the animal was slain,
after it was slain, it was cut in pieces.
It was
washed, and the pieces were laid on the altar in the form of an animal. They put the legs back where they go, and
that's barbecue, man.
They cut into pieces, then they put those pieces back in order. It says that the priest Aaron's son shall lay the parts, the head, the fat in order upon the wood.
アロンの子なる祭司たちはその切り分けたものを頭および脂肪とともに祭壇の上にある火の上の焚き火の上に並べなければならない。禁定訳ではね、順序よくと書いてる。
This is the
order.
This is 順序よく。The same experience that happened to the wooden board where it was cut in pieces and then put in order just the way God wanted it.
それはあの聖書の中のこの金の板と柱と同じで、もう切られて切られて枝が切られて、そして削られて、そしてきちんと一つのまっすぐな柱にされていく、その経験と同じだというんです。
And it's interesting to note that when this animal which represents us, how God comes into our life, tears our life all apart and then puts it back together the way he wants it.
神様がこのここで教えてる祭壇でこういうふうにされることの教えてることは、その神様はもう切り分けるんですが、切り分けて我々の人生をもう散々切り裂くんですが、今度は神様が望んでおられるように順序よく望んでおられる姿に、あの
In the sanctuary service,
焼かれるんですね。
This lamb never made one complaint when it was being cut to pieces.
They never cried.
It never made one sound when it was actually being cut in pieces.
Oh, of course, they are that they die.
Yeah, I'm coming to them. I'm going to tell them why. But when they were selling it, it never complained.
殺されてから切り分けられますね。そしてそれが今度現れて、そして祭壇の上にきちんと並べられているときにね、そういうときにはこの動物は一つも文句言わない。
The reason why it never complained is because it was dead.
その理由は何で一つも文句言わないかというと、すでに死んでる。
And so, if you're dead, what is the experience that this represents, the altar burnt offering?
この祭壇の経験は何を表しているんでしょうか。
The experience of what? Being dead to self, isn't that right?
自我に死ぬということでしたね。
And if you're dead to self, when God comes into your life and He says, I need to change the way you eat, I need to change the way you dress, I need to change what you do on Sabbath.
自我に死ぬとなると、神様はすぐさま来られて、そしてそうしたらもうたやすく神様は、あなたの食事を変えましょうね、あなたの服を変えましょうね、あなたの歯を変えましょうね、何しましょうね、簡単に言って
る。If you're dead,
死んでいたら、
there'll be no complaint.
文句を言わないんです。
And that's what happens with these boards, that these boards have learned this experience, they brought it into here, and that work of reorganizing them has taken place to grow them to the height that Adam was.
この金の柱はこの祭壇で経験したその経験を持ち込んできて、さらに深く今度神様が望んでおられるようにもっと高く高く高い経験へと導かれています。
みの
パウロが使ってるね、キリストイエスにとってみの竹に達するまでとか書いてるね。
The time for us to close, I would like to make one more point about the golden board before we close our meeting.
もうこのクラスを閉じる前にもう少し言っておきたいことがあります。
Do you turn with me to Numbers chapter 35?
民数記の35章。民数記35章。
There was something that in the Old Testament that the number 48 applied to.
35章の8節ですね。
When you think of 10, what do you think of?
Number 10?
The number 10. Ask them when they think of 10.
10という数字を聞くと何を思い出しますか?
10. When you think of 12, what do you think of?
12という数を聞くと何を? 12 tribes and 12 disciples.
Okay, the church, okay.
教会ですね。
But when you hear 48, it doesn't make you think of anything.
48という数字を聞くとどうでしょう?
It doesn't mean anything to us, but to the Jews,It immediately brought something else to their mind.
我々には何も連想しないんですが、ユダヤ人はすぐ何かを連想します。
And it's in verses 6 and 7.
6節と7節見てみましょう。
It's
35章
35, 6 and 7. 6節と7節
いいですか。あなた方がレビ人に与える町々は6つで、逃れの町とし、人を戻したのはその逃れるところとしなければならない。なおこの他に42の町を与えなければならない。すなわちあなた方がレビ人に与える町は合わせて48で、これをその放牧地とともに与えなければならない。
So those 48 boards、reminded the Jews of the cities of the Levites.
ああ、なるほどね。この黄金の4つの板というのは、これは逃れの町をすぐ連想させるみたいです。
And in ancient Bible days, whenever someone wanted to have a Bible study, they would go to the city of the Levite. There were many men there that could teach them the scripture.
古代のイスラエルの時代にはですね、聖書研究したいという時にはすぐレビ人のところに行くんですが、レビ人はその聖書を教えるレビ人でいっぱいいたんです。
And these people represented by the 48 boards are represented as teachers of God's word.
この48というのは神の言葉を教える人たちを代表しています。
And actually, in the description in Exodus 26 of the boards, it tells us that they didn't have silver on the top. We're not going to turn to it because it already happened.
Okay. その出エジプトの行書を見ると、
And the description, they didn't have silver on the top.They actually had silver on the bottom of these boards.
その柱の板の、bottom?
At the bottom, yes. Silver sockets at the bottom.
銀でできたその皿みたいなものがあるというふうに表現されているところがあります。
And out here in the courtyard, the silver was on the top. They had the word of God in their mind.
In the court?
Out here in the courtyard, on the pillars.
この外庭では、その柱の頭は銀でできているという表現がありましたね。銀の桁、は
い、this in the courtyard the silver was on the top.
これは外には。
But in the boards the silver was at the bottom.
しかしこの聖書の中のこの黄金の板の底は銀だったんです。
And this can represent the fact that the teachings of the word had gone all the way through them.
それは何を表しているかというと、神の言葉を教える、その teaching.
Yeah, that the truth of God's word in the mind has gone through their whole system.
もう、真理の言葉が全身を通じて足に至るまでということです。
It's not just mental, it's in all of their experience.
ただ知的なところで止まっているのではなくて、もう全ての経験に入っている。
And now they're standing on the promises of God.
そして今や彼らは神の御言葉の約束にの上に立っているというんですね。
These boards in Exodus 26, it tells us that the number of the boards was 48.
26章を見ると、その板柱は48と書いてありますが。
But it says in Exodus 26 that the number of the boards in the back was 6. There were 6 boards
しかし
in the very back of the most holy place.
後ろの、至聖所の一番後ろのその壁の板は6つと書いてあります。
And we see right here in Numbers 35 and verse 6 that there were 6 special cities among the 48 cities of the Levites.
35, 6.
Numbers
35,
verse 6.
Number. 民数記35章の6節。
There's 6 special cities of all those 48 cities.
35章の6節。先ほどのところですね。それは、レビ人に与えられる町々は6つで、逃れ町の町としたというんですね。はい。OK。
And those cities were special Levite cities.
それは、レビ人のいる特別な町であった。
Where the sinner could flee and find refuge.
ここに罪人が逃れてきて、逃れ子を見出すことができる町々であったんです。
And in the most holy place, in the very back of the most holy place, in Exodus 26, verse 22, Exodus 26, verse 22.
出エジプトの26章の22節を見ると、その死聖女の一番後ろの壁について、
It says that the board that formed the back wall, the number of those boards was six.
26章の22節。また幕屋の後ろすなわち西側のために枠6つを作りと書いてある枠6つを作りと
And that's telling us that when we get as deep into the most holy place as we can get when we get all the way in we will find refuge
我々が至聖所の奥深くずっと近づいていくとそこに私たちの逃れ場を見出すということです。
And the people represented by these boards are going to be instructing people on how to get in all the way in to the city of refuge.
この聖所の中の柱、この人々はそ の, もう逃れの町に至るように人々を教えるんですね。教えることができる人たちです。
Isn't God's word wonderful?
神様の言葉って素晴らしいですね。
When you just go over, you think that you're just reading just simple things, but it all has symbolism to tell us more about the experience.
単純なことのようですけれども、一つ一つ全部クリスチャン経験を意味しているということです。
Let's go ahead and kneel. We're going to close in prayer.
それでは、ひざまずいてお祈りしましょう。
Father in heaven, we see that the enemy has been troubling our computers.
敵は我々のコンピューターをにいろいろな障害を与えようとしています。
But he cannot stop the blessing that you have for your people.
しかしあなたの民に与えようとされる祝福を妨げることはできません。
We see that the experience in the courtyard of conversion.
私たちは外庭におけるクリスチャン経験会心の経験を見ました
We see that it increases in value as we move into the holy place.
そして至聖所に進んでいくときに本当に素晴らしい経験が待っているということをはっきりと見ました
And we see that you want us to grow up in our experience to be the full 10 cubits in height.
私たちがますます成長してその経験の中で10キュビットに達することを望んでいらっしゃいます
You want us to grow as tall as the Ten Commandments.
実戒が高いように私たちも高く高く成長することを望んでいらっしゃいます
We see that you want to, your word of silver to be our foundation.
あなたの御言葉のその銀は我々の土台であるということを知りました
But in order for you to do that, we have to allow you to just cut us up into many small pieces.
そのようになるためには我々が細かく切り裂かれなければなりませんそして本当にもう曲がりくねった我々の性質木目はまっすぐにされなければなりませんどうぞあなたの姿を私たちに再創造してください
We pray that you would begin to do this work even now in our camp meeting.
このキャンプミーティングにおいてもこの再生の働きがなされますようにお願いします。
That you would help us not to complain.
どうぞ不満不平を言うものではなくて私たちになさってくださるあなたの働きを感謝し讃えることができるものにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。
Amen.